そうですね、相変わらずですね。
まあちょっとこの始まりはちょっとグダグダしてるんで、この辺はカットしていいかもしれない。
あ、そうですね。
それじゃあですね、あ、どうもこんにちは、Kです。まあ1週間ぶりですね。
ですね、12月8日ということで。
12月ですね。もうなんかですね、もうすっかり冬になったというかですね、急に寒くなって、
うん、
なかなかあれですね。東京の方は寒いんじゃないですか。
東京、まあ寒いっちゃ寒いですね。うん、でもまあやっぱでも、
はいはい、
寝てもう帰ったら寝るだけなんで基本的に、
はいはい、
でまあ その会社とか駅の中はあったかいんで。
ああ、確か、あ、そうですね。人工的な空間だと、暖房とかが入ってますかね。
はい。もう温室育ちです。
あ
今は。ですね。じゃあ、行きますか。
そうですね。行きましょうか。まあ、まあ、前回は、あれでしたね。だから、なんか結局、まあ、最後の方は音楽編成も話したりして、結局なんか前回30年間ぐらいのなんか総括になったかなと、振り返るような話になってかな、はい、まああれはあれで面白くてよかったかなと思ってですね。
やっぱ結構音楽ってこう時代となんか添い寝してますもんね、うん、
ああ時代とリンクしてますね、はい、音楽した
流れてきちゃうと勝手にもう思い出して
ます、はい、はいはいはい、まあ、今日はですね、順は前後して、
はい、
まあ私が用意してたトピックも書いた順じゃなくてですね、
はい、
ちょっとまあと考えてですね、まず今日日曜だったんですけど、
はい、
同僚さん今日起きてから何食べました？
僕はですね、起きてからまずバナナ食べて、はいはい、朝とりあえずその筋トレサークル行かないといけなかったんで、
はいはいはい、
5時半、5時に起きて、
あ、すごいですね。
バナナ食べて、
はいはい、
豊洲に行って帰ってからは、
はい、
いつももう決めてて、
はいはいはい、
飲むプロテインと、
あ
ーラーメンと冷凍の餃子食べるんですね。
はいはいはい。あ、じゃあもうあれですね、なんかもう朝割と、バナナって面白いですよね、実は穀物なんですよね、分
量。あ、そうなんですか。
はい。で、まあ、カリウムが豊富ですよね。
あ、そうなんです。だからこう足つらないって聞きま、言います
か、うん、そうなんです。カリウムを取るのは重要なので。
すみません、今消防車取りました。
あれですね、バランス的にはなんか良さそうですね。プロテイン、
僕はめちゃめちゃ考えてます。
はいはいはい。私がですね、なんか栄養、私の方は今日は起きてからですね、
あれですか、スムージー的なやつ飲んでるんですか。
あ、スムージーじゃなくて野菜ジュース飲みましたね。
おお、
ヘルシー。まあ、よくある1日分の野菜みたいなやつですよ。
あ、そっちですか。
うん、そっちを飲んで、
はい、
でそれからですね、なんか昨日の夜なんかもう今日の朝食を買っててですね、
はい、
確か山崎パンか両雄の、なんかですね、
はい、
水を使ってない、水の代わりになんか牛乳 100% で作ったパンみたいなのがあって、でそれを試しに買って食べたんですけど、意外となんか牛乳臭くなかったですね。
あ、じゃあ牛乳好きってわけじゃないんです
か。うん、牛乳好きってわけでもないんですけど、
はい、
まあどんなもんだろうと思って買ってみてですね、
好奇心、
まあ、好奇心ですね。そしたら、まあ、意外と食べやすいというか、まあ、結構甘いパンでしたね。甘い味がする。だから砂糖が多いのかなと思いましたね。
なるほど。
うん。で、はい、あれですね、同僚さん、ラーメン食べられたっていうことなんですけど、
はい、
ラーメンで、まあ、ラーメン二郎とかあるじゃないですか。
ありますね。
で、そうするとですね、あれ、面白いのがですね、はい、スターバックスコーヒーあるじゃないですか。
うん、うん。
でスタバの、
はい、
まあ、いろいろ名前がややこしいドリンクとかあるんで、私は、まあ、ちょっと詳しくないので、わからないですけど、まあ、いろいろあるじゃないですか、
はい、
であれなんかスターバックスのドリンク2杯が、 なんかラーメン二郎のラーメン一杯と大体同カロリーになるらしいですね。
おあ、まあ、要はあれですよね。なんとかフラペチーノはすごい乳製脂肪が入ってて、カロリー高いんですね。
はい。そうなんですね。だからカロリーが高いんですね。
では。だから、
で、まあ、そうですね。まあ、今日は、だからまあ、一日、ちょっと昼過ぎになんかまた、リンゴを一つ剥いて食べたりする。だからなんか、私の場合はなんか、タンパク質取らずなんか、あれですね、なんか緑黄色野菜を野菜ジュースから取って、あとは、炭水化物をパンで取って、で、その後また、リンゴっていう、果物で糖質を取るっていう、割とタンパク質が足りてなくて偏ってるかなっていう気がしましたね。
ちょっとです。まあ、僕から今気になるのは、
はい。
その野菜ジュース朝一飲んでしまうと、
はい。
すごい血糖値が上がるんですよね。
ああ、そうなんであ す
れっ
ね。
てこう濃縮されてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、その普通の野菜食べるのと違って、
うん。
もう全部その刻まれてる、その一緒くたにされてるんで、
はいはい。
飲み味甘いじゃないですか。
ああ、甘いですね。飲み味がまあいいですね。
はい、なんで、結構
うん。
野菜ジュースって意外と、実は
うん。
ヘルシーじゃないみたいな論文が出てまし
ああ、そうなんです
た。あ、
ね。
やっぱ僕、野菜ジュース流行ったんですけど、
はい
や
はい。
めましたもんね。
ああ、野菜ジュースよりはまだ、なんか自分で手作りでスムージーを作る方がいいのかもしれないですね。
それもなんか、半信半疑ですね。スムージーも、
うん。
やっぱりその、こう全部その刻まれてしまうのが良くないみたいな。
ああ、なるほど。ある程度、あれなんですね。繊維質とか形で残っ
残
て
って
て、
て、その、
うん。
た方
あ、
が、で、
つ
その、
ま
ゆっ
り、
くり、その、吸収、
はいはい。
食べるとき、ゆっくり食べるじゃないですか。
はいはいはい。
この、バラバラになってるのを刻んで、
はいはい
じゃなくても、一瞬で全部入ってしまうのが良くないみたいな。
はい。ああ、なるほど。ああ、つまり腸内での吸収を緩やかにする食べ方の方が血糖値が上がりにくくていいってことですかね。
らしいですね。
うん、なるほど。まあ血糖値についてはね、やっぱりどうしても、まあいろいろね、まあ代表的なのは、まあ後天的になるのは2型糖尿病とかありますから、まあ敏感になったりはしますね。
意外
ね、
となんか健康オタクっすね。
ああ
僕は。お昼とか
僕
どうさ
も、
れてるんですか、いつも。
いや、割とですね、1日3食にあまりこだわってなくてですね、結構ですね、食べたい時に食べてるっていう感じだけど、食事回数自体は少ないと思いますね。で、割と空腹の状態でずっといるっていうことが結構あったりして、私の場合完全に24時間断食の状態とかの時もあるんですよ。で、割とそれは平気だったりして、
なんかそうですね、なんか食べるって意外と疲れるってそうらしいですね、その断食してみると。
内臓がものすごい働きますよね。うん。
なんかそ
だ、
の、
まあ、
いいですね、そういうテク系の企業の人で断食する人多いですよね。
なんかね、まだか、一日何食何時に食べてますかっていう話で、まあ、今っていうか、割と、なんかね、ずっと、朝、昼、晩で、一日3食が当たり前っていう食事を、なんか我々ってなんか、まあ、家庭によって違うと思うんですけど、まあ、幼少期から結構、習慣としてそれが当たり前のようにしてきたじゃないですか。うん。まあ、ちょっと同僚さんはまたちょっと違うのかどうかちょっとわからないですけど、まあ、うちの場合だと、まあ、なんかあれですね、私の父なんか、なんか一日3度3度食べて朝昼晩食べないとダメだって言うんですけど、うん。私は割とそれにとらわれなくてですね。
そんなのはいいんだと。
うん、割とどうでもいいというかですね。で、なんかですね、まあ、確かに、空腹じゃない状態が、続くような食事をすると、確かに飢餓感がなくて、その苦しさはないんですけど、なんか一度なんかその24時間の断食とかが、生活に普通に入ってきたりするとですね、なんか意外と慣れてですね、空腹でもなんかずっといろいろできるようになったりはするんですね。
無我の
で、
境地。
で、面白いのが、 あれですよね。だからその、まあ、1日3食が結構定着したっていうのは、なんか、まあ、トーマス・エジソンが、まあ、自分が発明したオーブントースターを世界中に売るために、
ああ、なんか有名です
ま
ね。
あ、はい、朝にトーストを食べる習慣をまあ広めたんですね。で、これが1日3食が結構定着した原因となんですけど、まあ、その前はなんか、江戸時代の日本人ってどういう食事だったかっていうと、まあ、割と昔の人って1日2食だったんですよね。
そうですよ
で、
ね。だってめちゃめちゃ時間かかりますよね。火を起こしてご飯炊い
うん。
て、で、かまど を拭い
はいはい。
て、で、こう、なんか鍋をこう、回してみたいな。
はい。はい。
大変ですもんね。
うん。だから、
だからじゃあ、あれですか、こう、相撲部屋みたいなことですか。
ですね、相撲部屋というか、まあ、平均的な江戸時代の日本人ですね。だから、商人も農民も、武士も含めてってことですね。で、これ、午前8時と、まあ、大体みんな午後3時頃食べるというこの1日2食だったって、まあ、確かに同僚さんおっしゃったように、私はあんまりその準備にかかるっていうのを想像してなかったんですけど、確かにその火を起こしてかまどでお米を炊いてて、今みたいに炊飯器ないですからね、だ
3回や
から。
ったらもう時間足りないですよね。
はい。だから、あれですよね。なんか朝ごはん、朝8時に食べて、なんかその4時間後にもう一回昼ごはん作れても、それやったらものすごい大変ですよね。
ですよね。
うん。で、まあ、それもあったのかもしれないですけど、あれだったんですね。その、だから、午前8時に食べて、午後3時に食べるの2回だけだったんで、その江戸時代の人結構その空腹の期間長いですよね。だから15時からだから24時までに8時間あって、で朝8時までだから16時間食わない状態があるわけですね。で、まあだからその、まあテック業界の人が結構断食するっていうのは、そのなんか結構頭を働かせる目的でやる人もいるんですね。そのなんか意図的に飢餓状態を作ると、なんかちょっと
リフレッシュ
な
し
んて、
て。
なんか体のなんかそういう、なんていうんですかね、体の機能のなんか働き方が変わるっていうのは、なんか随分前に聞いたことがある気がしますね。
まあその断食が流行った理由の一つですよね。
はい。
脳がシャキッとするみたいな、体も心も。
そうですね。
極端ですよね。なんかみんなこう、モンス
うん。
ターエナジーをガバガバ飲んで、夜遅くまで
はい
やっ
は
て、で、なんとかパブリッシュしたら、
い。うん。
とりあえず次の一回一休みみたいな。
まあなんか確かになんか結構この世界というか、なんかどうしても0か1になって、
バイナリーですか。
なんかね、その中間がない気がしますね。だからその極端になってますよね、いろいろ。だからそ
ああ、
の、
もう白か黒かじゃないと、
う
はっきりし
ん、うん、
ないと。
白か黒かじゃないとみたいな価値観はあったりして、その、だから、あるじゃないですか、まあ、肉を食べる人と、一般的な食事をする人と、まあ、ビーガンが対立するっていう構図もあったりするじゃないですか。で、なんか、ビーガンもやっぱり、まあ、完全に、まあ、肉を、まあ、食べることを否定するんですけど、なんかその中間ぐらいみたいな、なんか微妙な位置っていうのはあんまりなかったりはしますね。うん。
なんかもう、なんですかね、健康診断みたいなのやって、
はいはいはい。
あなたはもう肉あんま食べない方がいいよとかっていうう
ん。
のがあってもいいかもしれないですね。
そうですね。なんかまあ食べる肉の量を、まあ、程よく減らすぐ
それ
ら
こ
い
その
。
その動物性タンパク質が合ってるのか、植物性が合ってるのか、魚が合ってるのかとかっていうのは、
はいはい
ある
はい。
け、ある程度多分今わかると思うんですよね。
うん。
結構その子供とかでも今、その
はい。
卵アレルギーって多いんですよね。
ああ、アレルギーがすごく増えてるんですね。うん。で、面白いのはアレルギーって割と、その、子供が、ですね、7歳以下とかで、家で猫とか犬を飼って一緒に育つとですね、結構免疫系の働きの関係で、アレルギーになる確率がすごい下がるんですね。だ
もう
から
抗体ができるみたいな。
そうですね、
確かに。
で結局アレルギーなんでなるかっていうとですね、
はい、
あの人間の免疫系があって、要するに常に外敵を免疫系は探すわけですよね、
うんうん、
あのそうするとですね、結局アレルギーって何かっていうと自分で自分を攻撃するんですね、
うんうん、
で家で多分動物を飼ってるとですね、あの雑菌とかいろんなバクテリアとかですね、
うん、
あのウイルスとか程よくあの敵が入ってくるから、
はい、
その免疫系がそれと戦うっていう役割を担えて、その自分は多分攻撃しなくなると思うんですよ、うん、
なるほどですね、
うん、
それはだからありますよね、
そのまあ、今の住環境っていうのがあまりにも清潔になりすぎてるので、
うん、
アレルギーが多くなってるっていうのはあります
ね。確かに昔の木造とかって、まあ、隙間もたくさんあるし、はい、土間ですからね、そもそも、
はいはい、
玄関土ですから、
うん、で虫もどんどん入ってきますし ね、
そうですね、
うん、まあ、なんかね、確かに、清潔であることはいいんですけど、その、まあ、感染症を防ぐ感染、観点から考えても、
だからたまにこう潔癖症の人とかいるじゃないですか、
まあ、ああいますね、
すごい、あの僕の知ってる僕の一回見てびっくりしたのは、こう暗闇にこう、はい、あの赤外線のライト当てて、
はい、
あの指紋が浮き上がるじゃないですか、警察がこうやる、
はいはい、
あれでこうワンちゃん飼ってて、その足跡をこう全部拭いて回ってるみたいな、
あすごいですね、
だからもうでもそういう人もこう顔の表面にはこうダニとか寄生してるわけじゃないですか。
あそうですね、あの人間、日本人のほとんどには顔にずっと顔ダニが
毛穴に潜んでる、顔ダニで聞きますもんね、
うん、
でもうあんまりやりすぎは何でもよくないなと思います、
うん、
実際のところ、
まあ、マイクロバイオームって言って、あの、
はい、
大腸の中、小腸の中もあのバクテリアとか細菌だらけですしね、
うん、
でその細菌とかがいなくなると、あ、まあ、人間ってあの生きていけなくなりますからね。
あ、なんかちょっと今話それますけど、
はい、
なんかそのどこまでがその人間かみたいな、
あそうです、
ね、養老孟司先生がなんか昔書いてましたね、
はいはいはい、
唾っていうのを吐いた瞬間にも汚いものだけど、
うん、
それまでは自分の一部だし、
うん、
骨となっても細胞の一部は生き続けているから、
はい、
どこまでがその自分足り得るものなのかみたいな、
あそうですね、だからなんか今の考えだとそのなんていうかそのバクテリアたちと共生して人間が成り立ってる感じですよね、そのバクテリアたちなしでは人間は生存しえないということですよね、うん、その腸内細菌たちですよね、
でいずれみんな土に帰ってバクテリアみたいになるんですか、
はい、だからそのあのですね、あのものすごいですね、あのそのなんか腸の病気になって、
うんうん、
もう切除して人工肛門にしないといけないとか言われたような人が、
はい、
その他の知り合いとかから、
はいはいはい、
腸の中から便を取り出して便を移植するって治療で、
うん、
要するに腸内細菌を移植してもう全く健康な状態に戻るっていうこともあって、まあ、そういう治療法もあるんです、まあ、手術っていうんですけど、
だから今、うん、その腸内環境めちゃくちゃ大事みたいな、
はい、でまあ、
うん、
あれなんですね、考えたらあの生物って脳と腸とどちらが先に存在したかっていうとですね、
お、
生物の祖先考えた時に、
はい、
あの人間の祖先も、まあ、ミミズ状の管状の生き物なんですよ、
お、
で、脳よりも先に腸が存在したんですね、
うん
うん、だから実は、まあ、腸って第二の脳って言われて、ものすごいニューロンがあるんですね、
うん、
だから実は人間は脳だけで考えてるんじゃないのかもしれないっていう話ですね、腸も使ってるのかもしれない、
うん
うん、まあ、いろいろと面白いし、まあ、過去に、正しいとされてきたことも新しい、あれですね、まあ、新しい研究の成果が出ることで、まあ、更新されていくところはありますね、
進歩ですね、科学の、
はい、まあそうですね、だから、まあ、食事ってもだからその結構時代で良い食事とされるものがだからすごい左右されてはきましたよね、
うん、
で今まで健康にいいと思ってみんなが食べてたものがもう実はもう毒みたいなものだったみたいなのも結構あるじゃないですか。例えば、マーガリンは植物性だから健康にいいって言ってみんなが食べまくってたけど、マーガリン自体はトランス脂肪酸って言われて、あの食べるプラスチックって言われるぐらいもう悪いもんだみたいな考えに変わって、もうみんながマーガリンを避けるようになったじゃないですか、
はい、
だからそういうふうにもうガラリと変わるんだなっていうところですね、非常にそれは興味深いところでもありますよね。
そうですよね。コレステロールもなんか一時期すごい悪いとされてましたけど、はい、今もっとコレステロール取った方がいいとかいう論
文
も
あったかな。そうですね、これです。まあ人間って結構極端になりやすいのかもしれないですね。だからというか程よく、まあ、あのバランス感覚が重要なのかなって気もしますね。
そうです。今日はもう俺の今日のテーマは半信半疑です。
あ、半信半疑ですね。
常に全部その、
はい。はい。
今日あとそのネタ帳にはなかったですけど、
はい。
リバーフェニックスのツイートが送られてきてるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
キアヌの話します？
あ、キアヌリーブスの話しますか。
あ、いや、僕どっちでもいいです。僕結構そのキアヌ好きですよ。
あ、本当ですか。
はい。リバーフェニックスはあれですよね、麻薬中毒で死んじゃうんですよね、親友だけど。
はいはい、そうなんです。で、あれですね、リバーフェニックスの弟が、つまりあの、ジョーカーで、アーサーを演じた、
はいはいはい。
弟なんですね、リバーフェニックスの弟なんですね。
あ、なんかそれもリンクするんですよね、実は。
はい。はい、
なるほど。
だから面白いですね。なんか兄弟でやっぱり、
というかやっぱこう今こうアメリカっていうか全世界の人がキアヌ・リーブス大好きですからね。
なんか結構そのネットの SNS 上に上げられるのが、
はい、
その海外ユーザーがあの、撮影した動画とかで、
はい、
なんかキアヌ・リーブスが街中でなんかひげをもじゃもじゃ伸ばして、なんかバス停のようなところで、キャップとかかぶって
あのホームレスキアヌ
そうですよね、タバコを吸いながら、確かなんか雑誌か新聞を読んでみたいな、なんかああいうのもなんかあのなんかあのなんか割となんか親近感が湧く感じがしたりする。
キアヌは最初スピードで、はい、そのめちゃくちゃアクションスターで よかったんですけど、
はい、
もともとそのお父さんもなんかディーラー、麻薬のディーラーで出てっちゃって、
はいはい、
お母さんがその浮気症で連れ込んでる男が父親代わりみたいな。
ああ、なるほど。
で、妹は10代半ばで白血病になっちゃって、
はいはい、
確かその後助かるんですよね、キアヌのそのお金で。
で、
キアヌはその後アイスホッケーに打ち込むんですけど、
はい、
膝壊しちゃってアイスホッケーもダメってなって、
はい、
で、そのもう婚約してた奥さんかな、
はい、
もその流産しちゃって、流産した後に交通事故で死んじゃうんですよね。
あ、なるほど。
でも本当になんかその どん底まで行った結果、なんかもう生きてるだけで丸儲けじゃないですけど、
はい、
もうこれだけですごいギフトだねみたいなことになって、今自分の好きなバイク、
はい、
なんかそのカスタムバイクのブランド持ってるんですよね、キアヌは。
ああ、そうなんですね。
はい、そのために仕事するみたいな。
ああ、なんかね、ある種なんかそういう
境地の足ついたセレブです。でも働かなくていいぐらいお金は多分あるはずですけど。
なんかそれだけ聞いただけでもかなり波乱のある人生なんです。
いや、本当。だからもう全世界の人がもうキアヌ幸せになってくれってずっと思ってた。最近なんか。
はい、
結婚したんですよね、また。
だ
本当に全世界からもう祝福されて、よかったねっつって。マトリックス世代ですかね。
ああ、そうですね。あの、私も、はい、まあ、マトリックス、
みんな真似しましたからね、あれを。
あれ真似しましたね。あの、確か、私はあの高校生の時に一作目見て、で、大学在学 ック中に、まあ、続編を見た感じです。
うん、
うん、あれもあれ
昨日聞いたんですけど、
はい、
一昨日かな、
はい、
あれウォッシャウフスキー兄弟が作ってるじゃないですか。
ああ、ウォッシャウフスキー兄弟ですね。
ウォッシャウフスキー兄弟はあのレイジアゲインストマシーンの、うん、
はい、
なんだかな、バトルなんかありますよね、ファーストアルバムかな、はい、あのお坊さんが焼身自殺する、はい、PV のその、
ああありますね、お
坊さんが、あれを聞きながらなんかすごい、はい、それをめちゃくちゃ聞きながら作ったって言ってます。マトリックスだからああいうもうなんか過激な感じになるのかなと、
はい、あとはウォシャウスキー兄弟自身は確か一作目のマトリックスを作った時に、
はい、
その影響を受けたものとして、
はい、
その押井守の作ったゴーストインザシェルとか挙げてたんですね。
あ、まあ間違いないですよねあれは。
うん、
確かに。でもあれ広角機動隊ってもうなんか、
うん、
どこで見てます？
いや、僕はあの広角機動隊すべて見てます、
ね。あ、そうですか。
あの漫画も原作をすべて読んでいて。
そうですね。結構あれもなんか僕としてはガンダムぐらいちょっとなんか、
はいはい、
なんかちょっと足一歩踏み入れるのが億劫と言いますか。
まあ作品が多いですからね。だからそれ全部見ようとするとそのあの
エネルギーがすごい。ガンダムみたいに総集編みたいなやつないんですか。
いや、そういうのはないです
ね。ないですか。
うん。
じゃあちょっと厳しいな。
はい、
あればちょっと考えましたけど、
はい、ただまあそれぞれの例えばなんか世界観自体も途切れたりしてるので、
うん、
設定も変わったりとか、
そのパラレル
バーとかなんか例えばあの一作目の押井守が作った合格機動隊と、
はい、
イノセンスってあるじゃないですか、劇場版映画
の、はいはい、
あれは繋がってるんですよ話として。
お
だけどその確か BS であったのがものすごい爆発的にした、あ、爆発的にヒットしたあのあれですね、スタンドアローンコンプレックスっていうあのテレビシリーズはですね、あの全く世界観が違うし、あの主人公の草薙元子の人格とかも全く違うんですね。
あ、
で、
じゃああれですか。
はい。
今、あの映画、あの、ハリウッド版があったじゃないですか。
はいはいはい。
あれ見たらいいんですかね、とりあえず。
ああ、そうですね。
とっかかりとして。
はい。とっかかりとしては、まあ、あの、クオリティが非常に高いので、
うん、
まあ、そこから入ってもいいのかもしれないで、ただ、まあ、ハリウッド版の場合は、なんか、昔からの高画機動隊ファンから結構、酷評はされていたんですけど、まあ、私自身は好きなんですけどね。
まあ、でも、ドラゴンボールほど、ちょっと、やらかしてはないかなっていう。う
ん、はい、はい。
じゃあ、大丈夫かな。
うん。まあ、そのあたりをとっかかりに、
うん、
一番最初の、90年代のゴーストインザシェルを見て、
うん、
でその次にイノセンスを見る感じでいいんじゃないですかね。
ですよね。だからその辺キャラデザとか好きなんで、
はい、
見たらハマるなと思うんですけど、いかんせん多いんで、うん、
はいはいはい、
なかなかちょっと手が出なかったですね。
例えばあれですよね、あのウォーキングデッド見ようと思ってももうすでにものすごいエピソードがあるから。
そうなんですよ。だから、
うん、
それウォーキングデッドの話します。
あ、ウォーキングデッドの話しましょうか。
ウォーキングデッドは、
はい、
奥さんがすごいハマってて、
はい、
で今ちょっとまあ僕単身赴任なんで、
はい、
共通の話題のためにウォーキングデッド見たんですよ。
はい、
まあとりあえずハマったんですけど、
うん、
いかんせんそれこそシーズンが多すぎて
多いですよね。
今10なんですよシーズン。
はい、
でもうちょっとこれなんかやっていけなさそうになってあの3の序盤でもうネタバレサイトを全部読破しました。はい、
あーすごいですね。まあそれでもうあのあれですね、要するに要約されてるもので理解するっていう感じ
です。そうですね。だってもうそのなんかモヤモヤするんですよ、うん、やっぱ終わり方とかどうなんだみたいな。
はい、
で結局なんかウォーキングデッドって、
はい、
なんかその一番人間が怖いみたいな、
うん、
なんか人間同士のなんかその村の争いなんですよね。
はいはい、
いつまで経っても、
うん、
なんかやり返して人間ドラマみたいな。
はい、
ずっとそれ延々に やられてもしょうがないなみたいな、
うん、
もうええわみたいな、
はい、
感がありますね。
うん、
多分終わらせられないんでしょうね、あれだけドル箱だと。
ああそうですね。まあ、終わらせたら終わらせたで批判も来るし。
ですよ。だってゲームオブスローンズって終わらせたらすごいやり直せって批判殺到してましたもんね。
だから、続けたら続けたで批判する人もいるけど、多分、終わらせたら終わらせたで批判する人もいるんです
そうですね。だから、
よ。
昨日かな、ハイプビーストってその、なんかファ、あの、ストリートファッションの、その、なんかチェックしてるウェブがあるんですけど、そこでもなんかシンプソンズ終わるかもみたいな、
あ、本当です
なんか
か。
ネタが出て、で、公式がまだ終わんないよみたいな、言ってましたけどね。
あ、ちょっとシンプソンズで思い出したのが、あれですね、なんか僕がふと思い出したのが、なんか私がなんか中学生の時に、シンプソンズがプリントされたスウェットを着てた記憶がありますね。それを
多
思
分
い
ち
出し
ょう
ま
ど
した。
その時多分シンシーレモンとかタイアップしてた頃じゃないですか。
ああ、そうかもしれないですね。シンプソンズのね、キャラクターの、
パフォーマンスか。
スウェット着てましたね。だけど、シンプソンズ自体はそんなに見たことがなかった
そう
ん
なんで
です
す。
す
そ
よ。
れが、僕ちょっとシンプソンズ話したら長いですけど、シンプソンズはそのファッションとすごい融和性があるんですよね。なんか
ああ、
その
そうなん
今
です
でもそのオフホワイトだったり、有名なブランドとコラボしたりして、ファッション認知は高いんですよ。なんかそのミッキーの、それこそミッキーのパーカーみたいな感じなんですよ。ファッションアイコンとしては有名だけど、その中身を知らないみたいな。
ああ、
認知的
確かに
に。
そういうのはありますね。
で、日本でそのシンプソンズって検索したら、まずそのなんかその雑貨とか T シャツしか出てこないんですよ。
ああ、そうですね。
本編にたどり着かないんですね。なぜなら本編をやっているのはフォックスだけだから。そのスカパーでフォックスを契約している人だけが、その日本語字幕のついた、唯一シンプソンズ見れるんで、今。で、それがディズニープラスっていうのが、シンプソンズ版権買い取ったんで、で、今度ディズニープラスが日本導入されたら、見れるんじゃないかって今、シンプソンズファンクラブが盛り上がってるんですけど、
あ、すべてのエピソードってことですね。
今このガラパゴスから脱出できるかみたいな。ちょっと盛り上がってますね。
なんかやっぱどうしてもあれですよね、国、同じサービスでも、どこの国かのアカウントによって配信されるのに制限があったりすると、やっぱりちょっとモヤモヤしますよね。
そうなんですよね。しかもそのシンプソンズっていうのはあれなんですよ。ほんとこち亀みたいな。その時事ネタをバンバンぶち込んでくるんで、面白いんですよね。なんかその、チラッと映ったその南部国旗とか、実はその問題になってたりとか、なんかそのすごいクリエイター集団が、なんかもう、インテリ集団なんですよね。なんかチラッと映り込むその数学の数式とかになんかファンはそれ謎解きとかしてるんですよね。なんかフェルマーの最終定理とか。で、それがなんかもう本当になんかくすぐられて、面白いんですけどね。なかなか日本では。しかもあれなんですよ。ネットフリックスって、今、サウスパーク見れるんですよ。
ああ、サウスパークが見れます
なんで
ね。
サウスパークを買い取ったんだと思って。サウスパーク見ました？
サウスパークは、私はサウスパークは2000年代の方が見てましたね。
れ、ちょっと、あれですよね。どぎつすぎて。
ああ、ちょっときつー、ちょっとえぐい描
そう
写と
ね。
か。
しかもなんか最新、その、ネットフリックス入りましたって言って、なんかその、で、アップされたエピソードを、なんか、ムカデ人間になるやつとかですよね。その、あれなんですよ。ちらっと聞いたんですけど、そのなんか iPhone 最初買った時に、なんかその利用規約みたいなやつバーって書いてあるじゃないですか。まあ、誰も読まねえよと思って、下までピンってしたら、なんか、いや、お前ちゃんとその利用規約読んでないだろうけど、あれにその改造人間にしてもいいって書いてあるから、それムカデ人間されちゃうんですよ。で、それ今口で言うのはあれですけど、それ映像、あのアニメで見せられるのきついじゃないですか。
ああ、そうですね。
いや、アメリカ人どんだけ刺激に飢えてんだと思って。行き過ぎた、お前なんか、マリファナとかコカインとか、それぐらいの、もうちょっと規制してほしいなと思いますけどね。
じゃあちょっとまあ、あの映像作品とか、そのクリエイターの話が出たということで、
はい、
まあ、ちょっと話題として、まあ、時代を代表するクリエイターが諜報員、まあ、つまりスパイであることが、スパイであることが、まあ、多いっていう話ですね。
確かに。
これちょっとご存知かもしれないんですけど、
はい、
あの、まあ、有名なハリウッド映画の、
うん、
あのプリティウーマン、
うん、
LA コンフィデンシャル、ファイトクラブ、ワンスアポンアタイムインアメリカ、未来世紀ブラジル、JFK などの映画、まあ、全てですね、うん、あのイスラエルの諜報員による制作で、そのロケーション撮影の裏でプルトニウムやウランの闇取引が行われてたってことですね。うん、で、まあ、これ自身体はあのプロデューサーがもう証言して明らかになっていることなんですね。
あれですかね、うん、司法取引で言うからその、はい、これ全部公表すっから、はい、ジェイルに入れないでくれよみたいな、
うん、
言ったんでしょうね。
はい、うん、だから、ね、考えちゃいますよね。映画を作るのに便乗して、
うん、
その取引を行ったのか、
うん、
それとももともとそのウランプルトニウムのやり、取引織り込み済みで作品を作り始めたのかとかですね、なんか考えてしまいますね。
でもそんなこう片手間でよくそんなこの、ね、ファイトクラブとか20世紀に残る多分名作じゃないですか
そうです
ね、よくそんなの作れたねと思って、もっとなんか、
はい、
それだけに打ち込んだら、ま、もっと別のなんかクラシックできたんじゃないのと思いますけどね。
はい。
プリティウーマンとファイトクラブも、まあ、絶対映画史に残る作品じゃないですか。はい、
映画史に残る作品が
そんなん片手間でやってたのかって思うと、ま
あ、はい、
どんだけ天才なんて思いますけどね。
はい。だからですね、まあこの映画撮影を装って第三国に入ってそこで別な活動するというのは、
うん、
まあ現代のスパイ活動ではまあ王道なんですね。
うん。
うん、で、2012年の映画アルゴってあったんですけど、これ私見てないんですけど、
見てないんですか。
なんかスルーしちゃったんですね、当時。あんま知らなかったんですね、その2012年のこの映画。はい、ただ、その、どういうあらすじなのかっていうのをグーってですね、もう今日、昼間ちょっと見ようかと思ったんですけど、ネットフリックスであったんで。
あるですね。ちょっとですね。2012年なんですね。
はい、2012年の映画。はい。だからこれ自体があの話ですよね。あのレーガン政権が選挙で誕生する時の、うん、1979年のまあ出来事ですよね。だから19年間、1998年までずっと封印されてた、まあ、実際に起きた出来事をもとに、作られた映画
ですよね。これだってアカデミー賞取りましたよ
ね。はい、取りましたね。
アルゴ。
だからその要するに、まあ、現地に残されたまあ6人のまあ、アメリカ人救出するためになんか、
うん、
まあ、映画制作っていうのを嘘のでっち上げて、それであの助け出すっていう話ですよね。
ですよね。本当にあった話みたいな、あった話だからよりどうなんだみたいな、
うん、はい、はい、うん、まあちょっと
事実は、
まあ、
小説よりきなりっていうやつですね、う
ん、事実は小説よりきなりですね。まあだからそのさっきのあれですよね、うん、プリティウーマンにファイトクラブこの裏でウランの闇取引が行われてたのはすごい話なんですけどね、うん、まあ、本当事実は小説よりきなりですね。
やる必要は何でも やれちゃうみたいな。
はい。
でこの続きの、
はい、
なんかその日本のこの次のネタで日本の講話みたいな、
あ、はい、
あるじゃないですか。
はいはい。
これ漫画で今もう今完結したんですけど、
はい、
黒コーチってあって、
ああ、完結してる漫画なん
ですね。完結してるんですよ。おととしぐらい完結したんですけど。
はい。
で、なんかその作者は、なんかそのか、なんか原作
はい。
もうなんかその、なんか、台湾の人なのかな、なんかその、カタカナ名義で、
はい。
なんかその、多分その出自を明らかにしてないんですよね。
ああ、なるほど。
でもなんかその、なんか本当に公安はこんな風に動いてるみたいな。
うんうん。
なんか、いろいろこう、あれなんですよね、面白いですよ。結構ハマって一時期見てました。
それは話的にはあれなんですかね。なんかあのスパイ活動的な話だと、
はい、
あのおそらくですね、公安調査庁になるんですけど、
うん、
そうじゃなくて、まあ、一般的に公安 ってみんなが言うときは結構公安警察の方
を指す。ああ、です。公安警察の
方。あ、公安警察の話ですか。はい、ああ、なるほど。
これ諜報部員みたいなのがまだあるってことですね。
うん、そうですね。
うん、
まあ、ちょっとまあ、日本はスパイ天国って、まあ、外国のスパイが、活動し放題なんて言われるんですけど、
うん、
あのですね、その、まあ、だから、まあ、日本で、あれなんですね、そういうスパイとかをまあ直接的に逮捕検挙する立場にある人間が、
うん、
いわゆる公安警察なんですね。でこの公安警察って言葉自体は正式なあの名称じゃなくてですね、
うん、
あの俗称なんですね。であのまあここで書いたようにあの警察庁と都道府県警察の公安部門を指す俗称で、
はい、
でそれをまあ公安警察っていうんですけど、これ自体はですねどこに属してるかっていうと、まあ、ご存知かもしれないんですけど、内閣府の外局に、国家公安委員会があるんですね。でこれがナショナルパブリックセーフティーコミッションっていうんですけど NPSC。 この公安っていう時にあの公安警察と国家公安委員会が出てくることがあるんですけど、国家公安委員会は何かっていうと、あの要するにその警察庁がその、まあ、内閣府の下にあって、で、お目付け役としてその上に国家公安委員会があるんですね。で、その、公安警察自体はだからその国家公安委員会がお目付け役でいるその下にある、警察庁の中にある、要するに警察官の公安部門の人たちですよね。